はじめに特集1、別府の100年を共に歩んできた伝統工芸産業。別府の伝統工芸、過去100年以上にわたり別府温泉とともに地場産業として発展し継承されてきた伝統工芸、別府竹細工、別府柘細工、別府竹細工、大分県で唯一国の伝統工芸品に指定されている別府竹細工、別府市内にある大分県立竹工芸訓練センターは竹工芸の技術を習得できる職業訓練施設として設立されました。その歴史は古く、数多くの職人、作家を輩出しています。この訓練センターを核として現在も別府には職人や作家が集積し、伝統を継承しながら独自に発展させ、産地としての魅力を増しています。昨年10月にはこの訓練センターの前身である大分県立別府高等技術専門学校で竹工芸を学んだ九重町の木部清峰氏が、別府市出身の省の省運祭以来大分県で2人目となる人間国宝に認定されました。時代のニーズに合わせ生活を彩る日用雑貨やファッションアイテム、海外からも評価される芸術作品等、多様な竹細工が作られています。別府柘細工、別府柘細工も独自に発展して栄えてきました。しかし時代の変化や担い手の減少により、その継承が危ぶまれています。独自に発展を遂げてきた伝統や技術を次の100年に引き継ぐために、改めてその歴史や現状などをお伝えします。明治時代に始まったといわれる別府柘細工、現在市内の事業者は6社ほどに減少しています。今回はその中の4社で構成する別府柘組合の代表である有限会社別府柘工芸の安藤さんご夫妻に、別府柘細工の特徴や歴史などについてお話をお聞きしました。別府柘細工とは、別府柘細工は材料である柘の木に細かな彫刻を施した細工物です。糸の子や鹿、技工士が使用するような道具を使い、手作業で制作します。その技術は長崎県や高知県など他地域の別府彫刻や珊瑚彫刻の技術が取り入れられ、別府で独自に発展を遂げてきた他の地域にはないものです。また材料の柘はとても硬い木で、技術を習得し製品を作れるようになるまでに長い年月を要します。技術だけでなくセンスも必要で、同じように作っても出来上がりに差が出てしまう繊細なものなのです。国産の柘の木は貴重で、昭和30年頃にはすでにタイからの輸入材シャム柘に頼っていましたが、昭和50年代から原木の輸出が禁止されており、材料の確保も大変です。どのように発展し現在に至るのでしょうか。歴史は明治時代の柘櫛に遡ります。当時の日本紙には木櫛が欠かせませんでした。明治初期、関西からの定期船が就航し、多くの人で賑わうようになった別府で柘櫛が販売されるようになったそうです。そして駒物商の櫛匠として多くの職人が育ち、産地としての基礎が作られたと言われています。大正時代には外国製の糸の子が導入され、道具も進化し、緻密な透かし彫りの技術が発展しました。さらに昭和に入ると他県の珊瑚彫刻の図案と技術が導入され、既存の技術と融合した新たな工芸品としての別府柘細工が誕生しました。創業者である私のおじいさんは、 発展的なデザインを考案するのが得意で、美術工芸品として定点にも出展し入選したこともあると聞いています。セルロイド製の口が一般に売られる頃に告げ口は減少しましたが、帯留めやブローチ、ペンダントなどが作られるようになっていきました。戦後は私たち別府告げ工芸の前身で、他の事業者との共同経営による製作所などでたくさんの職人が働きながら技術を身につけていきました。彼らがそれぞれに独立し、新たな図案や商品が開発されたことで産業が大きく発展していきました。しかし高度経済成長期に入ると、より早く多く安くという大量生産大量消費の波に押され、告げ細工も技術よりも量や安さが重要視されるようになっていきました。卸売業者が大量に仕入れ、全国で販売していました。当時ブローチは100種類ありましたが、その1パターンに200個単位の注文があったことを覚えています。また安価なプラスチック製品が広まったことで、手仕事による繊細な技術の価値が理解されなくなってしまいました。手間暇をかけた製品を適正な価格で買っていただくことはとても難しいことです。魅力など皆さんに知ってほしいことはありますか？最近は干支の形の小さな彫刻物を中心に製作を行っている事業者が多いです。卸売業者さんを通じて全国で販売されているので、数百数千個単位の注文があるそうです。見かけた際にはその手間暇や伝統技を意識してもらえると嬉しいです。告げはとても丈夫なので一生ものとして使え、経年変化による味も出ます。告げ串やブラシなどは生活に取り入れて良さを実感してほしいです。現在別府告げ細工の職人は高齢化し少なくなっています。別府で独自に発展した貴重な別府告げ細工、今の時代に合った方法を工夫し、なんとか次の世代につなげていきたいと思っています。問い合わせ先、産業政策課、電話 21-1132。